はい、まだ今日は聖地で節天風呂、2009年の9月7日なんで独立記念日ですけど、朝から水かけをしていた本田さんのお宅にお邪魔してお話を伺いたいと思います。本田さん、失礼ですけど、フルネーム教えてください。
本田文雄です。
文
雄
さん、
文
の男です
ね。文
の男。はい、はい、はい。皆様、今年何歳になられるんですか？
71歳と、
お半年ぐらい。半年ぐらい。ということは、昭和何年までになられるんですか？
13年の4月6日です。
昭和13年4月6日。ご出身は？
茨城の常陸太田というところです。
ですね、北千代田で生まれて、
はい、
ずっとそこに、
ずっとって
何歳までいらっしゃったんですか？
20歳までおったです、
ね、20歳まで、はい、お父様が、
はい、
515事件云々っていうのは、
そう水戸愛嬌地区っていうのがあって、
うん、
立花幸三郎が、
うん、
こう中心にあって、
うん、
水戸地区っていうのがあったんですよね。
は
その塾生を、うん、やっとったの、そういう関係で、
うん、
四つ昭和の大不況時代に、
うん、
日本の農村っていうのも非常に疲れちゃって、
うん、
その農村の青年たちが、うん、これじゃ日本が潰れてしまうということで立ち上がって革命をしようとしたのが515事件です。
515事件をやった人たちはその茨城の人が中心で、
中心です。ほとんど茨城。ただそれに一緒になって、
うん、
東北の、うん、人たちも結構いたきたとかね、
うん、
の人もたくさん、山形とか、
うん、
の人もたくさん入っていったんですね。
あの515事件では確か亡くなられた政治家は
井上
は
じめですか？
はい、あとは後半ではなんかお父さんは、
うちのお父さんたちの計画班は、
うん、
どうも思想官邸襲撃と同時に、
うん、
東京電力の電力、
うん、
あそこの電気を爆破して、
うん、
東京全体をこう暗くしちゃうというような計画があったらしいですけどね。そこまで行かずに終わっちゃったみたいですよ。
お父さん捕まっちゃったんですか？
捕まりまではしなかった。うちのお父さんがうまく逃げちゃったんだよね。というのは、
うん、
北千代田では結構うちのお父さんそのいい仕事ってことをしとったからね。だからいやその農村政治なんだけども、
うん、
善行っていうかね、
うん、
そのあんまり悪じゃなかったんだよね、
はいはいはい、
だから特攻が見逃してくれたんですよね、
うん、はあ。じゃあ、まあ、事件が起きたけども、その後は、まあ、ずっと北千代田で農業をなさっていた。
そう。まあ、うちの父はね、農業を真面目にやるっていう責任じゃなかったんですよ。
うん。
農業を通じて日本は立国しなきゃいけない。
ああ。
だから、そういうふうな政治をしなきゃいけないということで、
うん、
農業の方を日本はどうしたらいいんだということをね、
うん、
真剣に考えたみたいですよ。で、
うん、
終戦後も、
うん、
今度また日本は工業輸出防止立国をやれば同じことを繰り返すと、
うん、
やっぱり農業立国しなきゃいけない。それで赤木宗則なんていう優秀な政治家を取るんだよね、その当時ね。
赤木宗則
今のあのおかしな政治家のおじいちゃん
ね、おじいちゃん、
そうそうそう、ああいう人たちはみんな仲間でね、
うん、
で、一番そのお父さんたちが
限
ったのは、兵隊に農村の青年がみんな引っ張られちゃったんだね。これじゃ農業は続かないじゃないかということで、そんな政治はないということでね、なんか非常に憤っちゃって、やっちゃったみたいなね。だから、うちのね、一番上の姉さんなんていうのは、水戸の愛嬌地区の立花幸三郎さんの、クニャード、
うん、
義理の弟になる人の息子さんと言い名付けで結婚したんだけどね、
うん
うん、その人は僕につながれちゃって林さんって人はね、
うんうん、
茨城のね結構有名な画家だったんですよ、
うん、
でその人は牢屋の中で死んじゃったんですけどね、
うん、立花幸三郎って何した人？
日本だからさっき言った愛嬌地区の塾頭です。
塾頭さん、
うん、
その人はじゃあ明治の生まれの人だよね。
まあ人はね、明治も明治、ずっと早い江戸の末期じゃないかな。
は
あ。立花幸三って人はね。
ああ、でも、もちろんその人は死んでる。
うんうん、まあ、その当時は、あの、指導者ですよ。
うん、
ね。その当時は、まあ、もう指導者で、大川周明とか、
うん、
風間明とかね、そういう、その、あの当時の
思
想家が、もうみんな集まってやったことだからね。
はあ、
うん。いや、大川周明なんて、東京裁判にかけられて、先犯だったんだよね、
うん、
頭気違いのふりしてね、
うん、
あら気がくれてるから話せってこと話されたんでしょ。その子でどこにおったか言ってみよったんだこんな手の気な気のある先生でね。
なんていう人？
大川周明。
大川周明、
うん、
へ
ぇ。だからそういうのの面白い時代があったんだよ。だから今考えたら、
はい、
あら、テロリストだったんだな。
それでいきなりやったら、その親父がテロリストだったんだって。まあ今で言うとそうなっちゃう
よね。今で言うとそうだね。
でも本当はそうじゃない、なんかそういう考えがある。
それで終戦後すぐにね、
うん、
大日本農民党という党を自分で作ってね、
うん、
そしてその日本は農民を立国しなきゃ同じことを言うと、何度も繰り返してね、
うん、
その国政に参加しようとしたんだよね。
誰が？
うちの親父が。ほんで、事件で落ちちゃってね。
あ、落ち
ちゃった。うん。その後、その真っ赤から公職追放されちゃったから、
うん。
公職関係は一切引いちゃったんだけども。
お父様？
うん。うん、
ああ、そう。お父さんは最後は何歳ぐらいまで？
いくらでまで生きとったよ。94とかくらいまで生きてたからね。
へぇー。うん、明治の終わりぐらいですよね、お父様。
明治のね、終わりじゃ中頃かな、ま
だ。中頃、
うん、
そうか。本田さんは、失礼ですか、ご長男ではなく。
いや違う、次男。
次男、
う
ん、
次男。
次男、そうか、そうか。
でね、
うん、
その、なんでこんなお宅に生まれたかしたら、
うん、
その公職追放されて、
うんうん、
もう欠かして家に引きこもって、
うん、
百姓をやってる時の親父の前般の時代の愚痴がね、わしには頭に垂れ込まれたんだね。
何、愚痴？
愚痴、
愚痴。愚痴がね、
ね、
こんなはずじゃなかった。
ああ、そうそうそう。
そうそう。
それで、
うん、
こんな変人が理想だと思って。変人が変人が出られてるよね。
へぇー。本田さん自身は兄弟は何？お兄ちゃん
が、うん、兄貴がおって、あとみんな5人とも、姉さん、妹もあったりかな。
ああ、うん、じゃあ順番は男、女。うん、
一番上は女。
女、
女、女。女、女。女、
うん、
女, 女, 女。その次が一人つんちゃったみたいで、
うん、
その次が兄さんかな。
うん、
その次の姉さん。
うん、
で、私、一人ですか、妹二人。
はい、じゃあ下から3番目くらいで。はぁー。で、ブラジルに来られたのは、
うん、昭和33年。
うん、一人だけ？
一人、こちら青年で。
あ、
うん、来たわけだよね。
何歳の時？
だから20歳。
ちょうど20歳か。で、他のご兄弟さんとか、そうじゃお父様とかは、みんな日本。
みんな日本、みんな日本。
なんで、本田さんはブラジルに来ようと思われたんですか？
だから、その15歳の頃、
うん、
中学校卒業する頃だよね。
うんうん、
一応将来の計画をみんな立てるじゃない。
うんうんうん、
その時に親父からお前何になりたいんだっていう話が出た時に、
うん、
親父の希望としては医者になれと、
うん、
まず人間の仕事で尊いのは人命 を助けること、直接人命を助けない医者だと、
うん、
いうことで、うちにはおじさんが、うん、病院を雇ったからね、うん、でその病院で働くように、
うん、
医学を勉強しよう。
はい、
親父、医学は俺向かない。血を見ると神経が起こす。ずっと困る時、体が弱かったから病院の中におったでしょ、
うん、
あの筋肉がダメなんだよ、あれね。うーってこの、だから筋肉が起こしたんだよね。
体弱かったの？
弱かった。私はそれ、なんて、虚弱体質で、
うん、
もう大きくならないんじゃないかと。頭ばっかりでっかくて、痩せて、もう、非常になんか水ぶらしい格好しとったみたいよね。
はい、うん。お兄ちゃんは 何になれって言われてたの？
で、兄貴は農家の後継ぎだから、もう百姓で住んどったわけだよね。
2番目の男だから。
そうそうそう。で、 その次にその日本が大切なのは外交官だと。
ああ、農家
で。うん、外交官になって、これからはもう世界とね、その、立ち向かってやらないかん仕事が、もう非常に大切な仕事が待っていくから、
うん、
外交官はどうだっていう話になる。いや、外交官っていうのは横文字だろ
う、
う
ん、
それはダメだ。
一
時期私は優秀だった。
あ、うん、どこの高校行かれたんですか？
高校は、あ、なんか太田第一高等学校というところ
、はい、地元では
一番いいですね。地元、そうそうそう、そ
う。
武器も古いしね。で、頭の中は空っぽばっかり始まるみたいだけども。
いやいやいや。
あ、それで、その時に、
うん、
じゃあ何になりたいんだ、やっぱり親父百姓だよって言ったら、百姓は日本じゃダメだ。もう、もし、ブラジル、日本で百姓やるなら、干拓とかそういうところに入る以外にないと。
干拓って言ったら北海道の開拓。
うん、開拓。その当時ね、秋田県にあった、福島にあった、
あ、
その三ヶ浦干拓なんてのも、仮底終わったけど、干拓やらなかったみたいな、
うんうんうん。
そういうところに行って、いわゆる米作り。うん、それは古い。それはダメだ、という話をした。
うん、
そしたら親父がね、外国部にあるよって言ったんだって。
おー、お父さん
がそれ。あ、そうなん、外国部がいいじゃないですか。
あ、
外国は今、日本の移民をしてくれてるのはブラジル、
うん、
アメリカはまだ、派兵青年なんていうのはしてくれたけども、
うん、
移住者は農業移民としてはしてるんだ。ちょっと南米のブラジルか、アルゼンチンか、パラグアイか。ということで、あ、そのブラジルがいいって、そこで決めちゃった。
15歳で。
それで、中学校卒業する茶話会で発表しちゃったんですね。
はあ、
私は、ブラジルに行きます。
うん、
こういうことをやってみたいと思うなんてね、
チ
ーム内で聞いて、
うん。
それが足引っ張ってやって、ブラジルに来ちゃったんだ。
頭かくことはできなかった。
若いの人に。後に戻るわけではないしね。言っちゃったんだからね。
うん、へぇ、後悔した？
いや、別に後悔してない。別に後悔。ただね、一、
うん、
つ、大学は卒業してくべきだなと思ったね。
あ、何、じゃあ、それ、中学校の卒業でしたけど、一応高校行ったんですよね。
そうそうそう。
その後、大学も行ったんですか？
そうそうそう。ちょこっと入ってね。
どこ行かれたんですか？
農業大学だったんだけども、
うん、
もう一年ちょっとでやめて。
なんで？
っていうのは、南米青年移民っていうのが、中止される。
うん
うん、いう計画が発表された。移住してきた人が非常に成績が悪い。今の日本の出稼ぎみたいな問題よね。それで、こら、こんなんだなって、こういうことやったら、まだ大したことない。と思って、よし、じゃあ、私も今が時期だから、ピケッと、ポッと切り替えてね。
その時茨城にいらっしゃったんですか？
ずっとおりました。
茨城の大学で行ってて。
あの、そうそうそうそう。
あれですか、茨城のその常陸太田ではご実家は何を大体作ってたんですか？
だからね、うちの親父っていうのは割と頭がやばい男でね、
うん、
兄さんこの間やったけども割とやばいな考えだった、
うん、
兄貴の世代になった時に、もう日本の米爆中心の農業は遅れを取るんです。
米じゃダメだと。
米じゃダメだ。米、タバコ、芋ではダメだと。
あ、米、タバコ、芋作ってたんだ。うん、
それが日本のあのところ。
三代、あの辺のね、産地で。
それはダメだった。
うん、
それで結局、お前たちの新しい考えで、ちょうど立て直せ。
うん、
それで、ちょうど兄貴も高校を出て、後を継ぐという、うん、ところで、よし、果樹園にしようと。
ほう、
で、兄貴と二人で、まあ、エリアさんもさ、家からね、起きて、穴を掘って、最初は桃を植えたんだよね。
う
ん、で、桃の果樹園を作って、それが生園になって、もうどんどん出荷始める頃はさ、こっち来ちゃったんだけどね。そして、桃をやったら、桃は忙しいと。熟しが非常に短いから、忙しい。これじゃちょっと、苦労するだけだということで、ブドウに切り替えたわけ、巨峰に。その時に、親父が、よし、ブドウやんなら、ちょっと先進国行って勉強していくよ。親父は九州に住んでね、福岡の、あっちの方でその当時、巨峰作りが始まっとってね、それを持ってきて、そして、作り始めた。
へ、
その巨峰が北千代市全般に広がって、北千代市は、の農業は、ぶどうの観光園になっていたわけです。そういう歴史を自分でずっと見て、自分でやってね、よし、あいつをここでやってやれ。で、散歩にしたけども気候が暑くてね、ここが俺の住むとこじゃねえな。で、いろいろ、海峡連の農業実施はそういう人と付き合いがあったもんだから話で、今度はお前南にこういう話が今あると。
うん。
お前、この、
ラーマス
移住地、その当時はラーマスはいらなかったんだけどね、日系人の移住地を作る話が上がってる。ちょっとお前一回見てこいと。それで、三方の海峡連の農業実施から言われて、領事からの浜っていう領事からも勧められて、で、飛んできて見たわけだよね。なかなか面白いな。で、その帰りに、ずっとこの辺の高原地帯の、ブラジル人の果物に興味がある人を訪ねて話して、そのブラジル人の農家で、ネクタリンの木を日本に見つけた。あらら、こんな果物がここにある。日本で油桃が作ったんだけどね。油桃というとね、美味しい果物なのよ。で、私がその旅にするときに三方の日系書店で買った、農耕天芸という本の表紙にね、その油桃、幻の果物っていう題で表紙があった。で、それを読みながら旅行して、その、ラージシという、その、油も見つけたわけです。あ、こりゃ、運命だな。
ああ、でもここで、油も。
そうそうそう。それでここは最初からリンゴ作ろうという計画だったんだけども、その当時ここでのリンゴは、もういろんな病気があんまり多くてね、病気、日本ではとても、こう、なかったような病気がもうあったわけね。で、これを直接、農家に入れたんじゃ、ダメだから、まずじゃあ出だしを、そのネクタリンでやろうと決めて、ここに64年から、子供が入り始めた。その時にその苗を各家に250本ずつかな、ネクタリンのものを分けてやって、そして最終ここはネクタリンでやったわけですよ。で、ここに乗り込んできて、技術指導から、技術指導、最終的には技術指導よりも、なんかこう、生活のコツかい、っていうような感じになったけどもね。で、それでずっとやって、コンディションはできて。で、その間、州との交渉はほとんど私が、やったんですよね、この、この、技術作りの交渉は。そのとおり、事業団の支部の嘱託職員、職員になって、この仕事やってたですから。
ああ、じゃあ、要するに、ジャミック。
そうです、その当時、そうそうそう。
食卓職員という形で、農業をやられました。
そうそうそう。
ああ、じゃあさ、一番最初にブラジルに渡ったのが1900?
58年。
58年。何丸?
ブラジル丸です。
ブラジル丸。どっち丸ですか?
もちろん東回り。
東、
パナマ、パナマ
とか、ね。パナマ回りで。で、
最初は私、志望に、家事園、落葉家事園っていうことを志望してきたから、こちらの方で私はイタケラの桃作りのところにこう、
送ってくれた。じゃあ、イタケラで桃作ったりして、でも、1年ぐらいしかいなかったの?
いやいや、そこでね、こういう出会いが、大阪府大を出た、坂本っていう男があって、非常にユニークな面白い青年だ。もちろん、その技術もさながら理論も十分この人はなかなか鋭い、大阪京都大学の先生やっとったおじさんがおってね、彼は大阪府大の演芸でできたんだけど、その人と話がものすごくあってね、よし将来はこういうことやろうっていう話をしとったんですよ。ところが彼の性格は、わしと違って社会に出てそこの社会をまとめて引っ張ろうなんていう考えがなかったわけだよね。で、結局彼は彼で足早にコロニアができたところに落ち着いて、で、その前にある三方の大きな実業家の果樹園を作るときに、彼が病気になっちゃったんですよ。最初その開いて、あんまりせがされるもんだから、 無理して植えたもんだから、植えたものは全部ダメになっちゃった。
あ、
それで彼は神経も細い人だから、理解ようになっちゃって、寝込んじゃった。そ、
うんうん、
したらこちらのその当時の養鶏の方の、かがりをやっておった北原っていう、人から、ほんであれ、あのまま坂本さん死んじゃうから、もうこちらの方は俺が話すから、ちょっとあいつを助けてやってくれ、ということで、彼のところに行って、彼の仕事を全部失敗したのを立て直して、その仕事を、いわゆる後継、その坂本の後継役として無駄に引き取った須永達夫という、元戦前は野村農場の支配人やっとった人が、海峡連の農業技師やっとった
ん
です。で、それが私の仕事を見てね、お前結構果物をできるんだな、ということで、じゃあこっち、この仕事は私が推薦してね、自由なに話しておくから、その手伝って一緒にやったらいいよ、ということでここに参加したわけだね。
あ、それで、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ全部パラノマツ、その市場その辺で見られますけどもね、それを連邦州政府は全部40センチ以上の木は切って、でジャズボク竹生えた土地を我々に分けてくれた。
連邦政府が一応木は切って、
そうそう、州政府がね、木を切って、そして渡してくれたわけですよ。
で、どのぐらいの広さの土地を、
コロニアの面積、総面積は980兆部ぐらいです。980兆。
そこにまず入ってきたのは誰が入ってきたの？
まずこの誘致に事業団の正式の、担当員職員が加川道夫という人が入っちゃうんですよ。加川大学という人がね、でラージェスで本田と会えということで、私のところ訪ねてきたわけです。私はラージェスの当時ガソリンポストをやりながらブラジル人のカジエンの面倒をずっと見とったからね。そして
ガソリンポスト
やってたの？はい、ガソリンポストを何でやったかって、これがまた面白い、ある日、日曜日、自分の部屋で本を読みながら、すぐしとったら、そこのパトロン、いわゆる家事園のね、奥さんたちがたくさん来て、日本人の悪口を言ってるわけですよ。その日本人は、働くことは馬みたいだけども、その他のことは何も知らない、いわゆる馬みたいな人種だなという話を悪く言ってるわけだよね。帰ってきた、そうか、百姓やってりゃブラジルにはそのぐらいしか見ないのか、よし、帰ってきてね、親父に手紙を書いて、親父、百姓だけやってると馬と同一されるから、ちょっと出てないこと言われたいから金をくれと。
おー、日本のお父さんたちはそこそこお金あって、
だから、まあ可愛い息子が泣くんだから泣くたって都合するなと俺はこう見たからね。それで、ちょうど坂本がね、日本に病気の件で帰っとって、で、4つくれて、お金持ってきてくれて、それともう一つ、小型ラジオをくれと。ブラジルも覚えるのは、ラジオを聞かないと覚えない。それで、小型ラジオとお金を持ってもらってね、それで、ガソリンポスト、隣の食堂をやっとったイタリア系の人の土地をちょっと買ってね、その食堂の横にガソリンポストを開いたんですよ。
なんでガソリンポストに？
だから、あそこに住みながらね、できる仕事は何だろうかと考えた。ああ、そうすると、ここのホテルはあって、車の修理はあって、こういうものある、修理工場、タイヤの修理工場あるんだけども、ないのはガソリンポストだな。場所はある。よし、これをちょっと、じゃあ、調べてみよう。で、調べたら、ポットとしてもいいと。で、シェルっていう会社に行って、インスペクトルが回ってきてね、話したら、OK。ということで、じゃあ、ガソリンポストの設計図を作らないか。設計図を専門家に頼むとものすごく簡単なんだよね。ちょっと待って、俺書くから。これでよかったら通してくる。こう設計図を書いてね。で、持ってったら OK。ね。それで今度ガソリンポストを自分で作ったんですよ。
儲かった？
儲かり始める頃。 こっちの方が本格的に本気出しちゃって、事業団からこっち来てくださいって言われた時に、ガチンとしてやめてこなきゃダメだって、なんでですかっていろいろ聞いたんだけど、その時の議長小松っていうとか難しいところでね、で結局よし、もう頭でかけるよりも思い切ってやめて、向こうやめて、こっちだけに来たわけだよね。
で、こっちにはじゃあ最初に入ったのは、本田さんと秋田
さん、その香川さんって言った人、ね、その人が、63年の初めからここに駐在して、そして準備を始めたわけです。
あ、そ
こ、そうそう、そして彼がその私が住んでたところに来て、初めまして、私香川です、今度ラモスこの移住地の担当できました、よろしくお願いしますって来て、顔見たらね、あんた初めてじゃない、あんたブラジル前に乗ってなかったかなって言ったら、乗っとったって。え？あんた脇で剣道やった大将かって言うわけだよね。すごい、あんた横で柔道やった大将じゃないかって。だから初めてじゃないだろう。まあ、腐れんだなってね。
どっちが剣道やった
？私が剣道やった。で、彼は柔道家だったんだよね。私が剣道をやってきたわけ。そしたら、腐れんだ。じゃあもうこれは加賀さん腐れんだと、もうあらゆる一切ものを度外してこのナムス作ろう、を決めて、そして彼と一緒にこの辺の気候の問題、いろんな問題を調べてやるって、そして64年に第一巡が入ったわけだね。その人が小川和美ファミリーですよ。
ああ、小川さん、
ね。平和の塔なんていうのは、おかしなこと作ってるけどもね。あら、日本の秩父だからね。わしからがせると。なぜ、ああいうものが落ちないかんような日本を作ったんだ。
ああ、まあそうね。
ね、私のお父さんが言ったら、あれは当時を殺した。ね。
まあそう、
ね。と思うよ。
そう
ね。あら、日本の秩父だよ、はっきり言う。ね、ほら、あれを見て平和なんて思っても言っちゃいかんことだと私は思うね。だから、私はあんまりあっちの家じゃないんですけどね。
そうか。で、あとは、おなかさんとかは後から入って
き
て。
おなかはこういうことね。いよいよコロニアもね、二人まで軌道に乗って。
あ、何家族ぐらい入ったの、コロニア、
ね、コロニアに一番入社後来た方は32家族入りました。
はいはい、
32家族で、残りは、20家族、そこの子は、共栄、日本の共栄住地だから、3分の1はブラジル人が入ったんです。53度って、区画作ってね、そのうちの3分の1がブラジル人、3分の2が日本人。
そういうことだ
ったんだ。そして、みんなで、その、ネクタイなんでやってもらって、で、父に二人が、ものすごい勢いで出たわけですよ。俺は10年目にね、10年目の、お祭りをしたら、その次の日、ひょうが降ってね、ものすごいひょうが降ったんですよ。それで、枝からみんな、枝って病気が入って、全滅しちゃった。
じゃあそれで全滅して出てっちゃった人も随分いる。
いや、まだその時はね、次はもう、リンゴということで、リンゴの準備しとったですからね。で、その病気も解決して、腕いけるという線が出たから、もうリンゴの準備。じゃあリンゴに切り替わって、買いましょう。で、その通り私は、果物の換金作物に何をしたらいいかということで、これは花が一番いいなと、出現源がいいなと思って、カーネーションの切り花を導入して、みんなに切り花、カーネーションの仕事を教えて、そしてもう30家族、みんな花作ったです。で、もうポルタルグレーの市場、サンパの市場まで花を出したです。
切り花
ね。で、それで景気が起こってまた良くなって。その後、リンゴブームができて、こちら産業組合が三条秋にリンゴに作ったもんだから、ここの結果を見てね。で、日本から私、後藤先生を呼んで、もうここまで来たら、私のような仕事感覚では、指導をやっちゃ、次の作るから、日本の専門家に来てもらいたい、ということを、事業団の仕事を話して、ちょうど今、技術協力協定ができたから、じゃあそれで来てもらおう、ということになって、後藤先生が第一に来てくれた。後藤健一っていうのは、日本のリンゴ博士で、その当時の長野県の試験場を後に体感した人なんですよね。非常に面白い先生でね。その家族が来てくれて、そして、このリンゴ園を、技術 的にずっと指導してくれて、8年ぐらい打ったかな、
うん、
ね、その先生、帰ってしまなくなっちゃったけどね。
うん、え、どういう字書く人、
うん、後ろ側、あと、
前と後ろの
後ろ側、
ね、
はい、確
か三条筋かなんかにいたら銅像かなんかがある、
あります、あります、そうですよ、はい、あの先生です、
あ
の先生です。
で、ここはじゃあ、ずっとじゃあ、ラーマス移住地ってどうしてラーマスっていうんですか。
で、その当時の、この移住地を州が承認して、ゴーサイン出した知事の名前が、セルトラーマスって人なんです
よ。あ、
で、ラーマス移住地をつけるときに私反対したんですよ。
うん、
そんな人の名前つけたしょないしね、
うんうん。
知事なんて知事変わるもんだし。
そうね。
だから桜とか菊とかね、
うん、
そっちの方がいいんじゃないかと。私はその当時、なぜ桜っていうのはこう気に入っとったからね、
うん。
で、やったんだけども、大勢がね、そういう風になったもんだから、まあしょうがないな、
うん。
ただ、で、ラーモスには何か意味があるんだろうかと思って辞書を引っ張ったらね、
うん、
ハーモスっていうその言葉にね、
うん、
ハンモスル。
ハンモス
ル。うん、こう、ラーマというのは、一つの鶴でね、
うん、
鶴がわーっと反応するというような意味があるんだね。
うん、うん、
うん、これだったらこじつけてなんてか我慢できるかな。それでね、
う
ん、あの氷炭のマーク。
あ、そうそう。氷炭のマーク、ここのなんかマークが、
うんうんうん、
本田さんが作って考えたって聞いたんだけど。
そうそうそう、そう。最初にネクタイが出荷するときに、
うん、
箱に貼る、そのマークをね、
うん、
公募したんですよ、みんなから。で、自分も書いて出した。
うんうん、
そしたら私のが一番になって、
うん、
そのままラーモス翔太にラーモスと、ラーモスっていうその、字に翔太を乗せてね、翔太ももちろん鶴、ね、
うんうん、
そういうイメージで、知恵袋。翔太も知恵袋にしか出てね、うん、そしてこれはラーモスのエンブレムです。うん、
え、別に氷炭がこの辺良くなるわけではない。
いや、もちろんなるんですよ。この辺はほら、あの、シマロンの、あれは、氷炭の半分ですよね。
そうか、そうか。
うん、そうそうそう。
ああ、
うん、
なるほどね。
で、いろいろ考えた、うん、秀吉は氷炭、天なり氷炭を掲げて夢を、天下に求めてね、
うん、
やったんだから、まあ、ここもいいな、ということで、いろいろ合わせてね、と
う
と、
ん、
う八角通り上にまで翔太乗せちゃったね。
なるほど、なるほど。で、まずね、リンゴ
が
やって、カーネーションやったでしょ。
うん、で、その後ね、もちろんリンゴも初めて、
うん、
で、リンゴでね、
うん、
リンゴそのものでここ儲かなかったんですよ。
うん、
ないで儲かったかしたら、
うん、
ない。
リンゴの
苗ね。
あ、
うん、苗をオランダから、苗をその当時流行りのね、流行の代理を輸入して、
うん、
で、それで苗を作って、
うん、
苗が30キロがどんどん植える、他のブラジルも植えるということで、
うん、
一時苗の部分があったんです。それで中つなぎができた、
うん。
で、ちょうどその頃、長男氏が作っとったニンニクが出てきて、
うん、
で、ニンニクに乗ったわけです。で、農作物っていうのは浮き沈みがあってね、
うん、
これで言ってもらうのは永遠に続く金儲けなんてないんですよ。常にこうなったんです。
波がある。
波があるんですね。で、その後、ニンニクを作りながら、
うん、
リンゴも食べになり、
うん、
今は何、柿とか、
うん、
桃とか、梨とか、で、細々とやってんだけども。
あ、だから、農家によってはまだその長男さんが
作って、
長男子のニンニク
をやってる人もいるし、うん、そういうこと
なん
ですよ。で、梨そのものはね、
うん、
私は日本人が、うん、なんていうか、日本を忍んで食べるのには、
うん、
いいけども、これをブラジル全体に、商品として大量に作るにはちょっと難しいなと思ってんだよ。なぜかというと思考が違うわけ。
ね、
ブラジル人の梨って言うとヨーロッパの梨が、
ね、
食べてべっとりして風味があって、
うん、
日本の梨は食べてものすごい甘さもあるけども、見る、
うん、
ね、
うん、
そうすると夏の果物として水があって甘さのなスイカが当たらないわけでしょ、うん、で梨も食べて美味しいけども、
うん、
ブラジルによってはちょっと水っぽいなと、
うん、
その感覚が違ったらね。で、ある時期を過ぎて気温が下がってくると、
うん、
その水っぽい冷たい梨っていうのは、やっぱりそう食べられなくなっちゃうでしょ。
うんうんうん、
そして、洋梨の、下であるの全然違うものが売れちゃう。
なるほど。
で、当然水が多すぎるから貯蔵が非常に難しい。
うん、
そういうことで、あまり一気に、その、奨励できる果物じゃない。
うん、
で水が多いから重いから傷つきやすい、ね、いろんなそういう欠点があって、
うん、
まあここで大事に日本人が使って、
うん、
希少価値をつけてやる分には差し支えないかなと思うけど、まあまりにも手間がかかるという、まあそういういろんな欠点があって、
うん、
なかなか一気に増えないですよね。
本田さん自身は今何を作られてらっしゃるんですか？
何もやってない。私働くのが嫌いだから。そういう人もね、こういうことなんですよ。一生懸命働いちゃうとね、公の仕事がそこにできたときに、自分の仕事が忙しいという理由が立っちゃうと、こっちができなくなっちゃうんですよ。だから私はもうラモスと共に死ぬわけだから、私が先死んでラモスは連れてくれないかんだけどね。常にラモスが、問題が起きるを待っときゃいかんけど、問題を自分で作って、こうしていかなきゃいかんわけですよね。
でもだって食っていかなきゃいけないじゃないですか。
あ、食うのはね、どんなことしたって食える。それはよく書いて投資して、その投資が戻ってこなくて、借金作っちゃって、食えなくなったじゃ困るけどもね。それをしなければ、食うだけの金なら、ブラジルはそんな心配しなくていい。そんな心配しなくていい。で、たまたま金がなくなったら、親父金がなくなった。
でも親父無理ないじゃん。
いや、兄貴があるから、兄貴金がなくなった。でも、ついくらいまで取ったんだよ。
それはそう、何年前に亡くなったの？
お袋が亡くなってね、
10
年くらいかな。親父が亡くなって1996年か7年ごろだ
った。ああ、20年ちょっと前か。
うん、
でも一応農業はちょこっとはやりながら。
そう。だから私がやってるのは、
うん、
どんなことやってるかしたら、苗に、花木の苗に、盆栽だとか、花木の苗だったら、機械はいらない、カマラダはあんまりいらない、そういうその本当に女でできる仕事でしょ。容赦さえ教えておけば、あとは 100% できなくても7割できればまあいいなというぐらいの調子でこうやってるわけでしょ。
何の前
だから、さつき、アザレア、花水木っていろいろそういうのを
こ
う、そうそう、花木のね、で今は何に視力を置いてるかしたら、日本のどんぐり日本の竹ね。これが、材質っていうのが非常に高野大学で、材質を調べさせたら非常にいい結果が出たわけだよね。家具としてね。で、二人方にあの家具を作ってる同時人の、沖縄その三弁当って言って、三弁当するという町で、ドイツ人が家具作りやってるんですよ。その人たちが、投資して、苗を植えると。で、今ね、そっちの方に竹の苗とか、ドミの苗がどんどん出るわけですよ。だから、うちはもう母ちゃん、客層は出てきたし、あんたは子供の育て、わしにも食べさせてください。
どういうふうにお二人は知り合ったんですか？
だから、その坂本っていう男がね、さっき言った瀬長さんとしての息子がね、坂本みんな近くに住んだんだよね。ほんだらもういい加減に来て、見合いの相手見つけたから、札幌へ来いって言って、これはしめしめっていうわけで、札幌へ急いで行ったわけだよね。だから、宮城知らない前に、振られちゃったわけだ。振られんでよかったよ。振られてよかったよってわけ。あの人はこんなお前に会うからな、なんてね。まあ、いいよな。で、その帰りに元おった板ケーラというところによって、剣木さんという人が、私の板ケーラで仕事してる間に、私の下で、仕事した人がおったわけよね。その人たちに私自分が金儲けさせたわけ、飲むでね。
金
儲けをさせたんですよ。で、2年でも独立しちゃったわけですよ。そういう人が三角の散歩におったわね。で、行くと、彼は言うわけでしょ。そしたらそのうちの一人の剣木さんという人が、本田さん、もう、それはいい潮時だから、うちに工場に旅行さんが何人かおるから、それちょっとみんないい人ばっかりだから、見てたら、ああ、それはいいですね。で、こう、旅行先働いてるとこ行ってね、ちょうど母ちゃんに電話かけて。あの子、あの子にしよう。
たの？
続いて、あんた、風子美子。ああいうパート、ラスト幸せパラボス。
奥も
2世そして、その日の晩ね、バスで帰ることしとったんだけども、その件も忘れて、バス代は私が払ってやるから、じゃあ今晩もう一回ここに泊まって、もうすぐそのお父さんお母さんと行こうってね、そのまま行って、あの、娘さんいただきます。
よーく、よーくそれでくださいましたね。
だから、くださいましたって。それでね、行って、話して、
うん
で、その時は、そのまま帰ったんだよね。うん、OK でってね。それから、2ヶ月か3ヶ月、いや1年ぐらいほっていたのかな。
うん。
そんなに、半年ぐらいかな、うん。で、あの、婚約、指輪をして。
ああ。
それから、2年ほっていた。
どうしてなんで、
うん、いろいろ事情がありましてね。っていうのはね、うん、途中で気が変わって、
うん。
パッと別れる、そんなの言うんだったら、うん、早い方がいいわけだよね。
ああ、そうね。うん。気が変わらないか見てた。
そうそうそう。あ、このぐらい体忍耐性があれば、
大丈夫だ。
大丈夫だ。そしたら、そこの剣木さんの奥さん、本田さん、もういい加減にしたらって、ああ、わかりました。すぐ結婚に行きます。
ああ、その時は本田さん何歳
?28か9だったと思う。ここかな、うんうん、コロコロニアに来て、
うん、
みんなにお仕事始めたら、やっぱり、どうしても行くんだよね。で、ちょっと私、あの、結婚にしに行ってきますから、みんな、どこ行くの？サンパウロ行って、あの、結婚してきます。本田さん、結婚ってそんなに簡単にできるの？って言うから、いや、それは、するもしないも腹で決めるんだし、すると決めたらできるじゃないか。で、さっと連れてきてね。だから、その、この人には、私はガソリンポストやってることにしとってあげてね。その当時はね。
はいはいはい。まあ、知ってたことは知ってた。
そうそうそう。で、この人にもガソリンポストないわけですよ。そのガソリンポストはどうなったの？いや、こういうわけでガソリンポストも捨ててきた。うん、で、今、ここだけになったんですよ。
奥さん騙されてるの
もね、騙されてだからガソリンポストと結婚するわけじゃあるまいしね、結婚するんだから、はい、ここではこういうことをやるわけだから、うん、一つこういうことに協力してください。
みんな
時々まあまあ、ちょっと来ちゃったんだから、
しょうがない。
しょうがない。そして、こう作ったら、なんとね、7人女ばっかりだった。
ゼロ
ゼロゼロゼロ。まあ、それもこれも運命だと思ってね。ただ一つね、ホンダの姓がここで耐えるっていうのはね、ちょっと寂しいなと思った、
ね。ホンダは本人多い。
多い。
で、全員、ね、もうみんな結婚して、
うん、
ホンダじゃなくなっちゃった。
みんななくなっちゃったから。
あららら、一人ぐらいじゃ、婿さん取らなかったの、
う
ん、
だから、婿という制度がブラジルにないでしょ、
ね、
だから、そしてそれが、ここで嫁さん世話してやった時に、婿で、その、名字を変えてくれ、なんて注文された時に私は説教してきたわけだからね。
うん、
ブラジルはそういう習慣はありません。
うん、
結婚する男だって、
うん、
そういう人がいいって言えばそれでいいかもしれないけど、男だって自分の性を消すっていうのは大変でしょ。
うん、
私も大変だと思うから、私はそういう会やりませんって言うんだったからね。
なるほど。
その人がね、本田さんね、あんた後で、
後悔する。
後悔するから、じゃあ私が決めたらもう後悔しませんって。
そうか。え、みんなでも、結婚されて、私は、泉さんが何番目ですか？
3番目。
3番目。で、泉さんはスイスの方と結婚したんですか？
そうそう
スイス人？スイス系ブラジル人？
インターネットでね。
え？
スイス系、
ブラジル人じゃないの？
スイス人。
スイス人
です。うん、じゃあ、力が来て、
うん、
彼女はスイスに一度行って、
うん、
で、OK で結婚して。
で、何してるんですか？
わかんない、私。何してる？全然もう、興味がないってわけじゃないけども、タッチしたってしょうがないからね。言ったって言葉が通じるわけだし。まあ、彼はスペインを話すから、
うん、
ブラジルに近いから、彼も一生懸命努力して、ブラジルに近い、スペインまで話してるからね。
例えば。そう
そうそう。
よかったですよ、
うん。
で、今一緒に住んでらっしゃるのが？
あれは、あやしって6番目。
6番目。
うん、6番目。うんで、この間旦那さんをポーンって肘手で食わして、
うん
戻ってきたわけ。
いや、本だけを継ぐじゃないですか。
うん、そう、継ぐくれたらありがたいと思うけどもね。
お孫さんもいるし。
そうそうそう。
男の子。よかった
です。いや、それはそれでいいんだけども、今からあの子に、旧姓じゃない、 親父のせいがあるわけでしょ。
ああ、
うん、
まあ、両方くっつけとくことできるでしょ、こっちは。
まあできないことはないけどもね、手続きがうるさいってやったらね、うん、
あ、ほん、その時、結婚した時本田の
働かなかったの。なんかしてないみたいだ
ね。あららららら、うん、さつきちゃんは私と似てるっていう、5番目。
そうそ う, そう、それは5番目、うん、それは、まあ、あ、サンパウルのね、うん、根血のね、
うん、
菅野、菅野っていう岩手県出身の移住者の子の2世代だからね、
うん、
その人はブラジル人と結婚して、うん、まあ、そのお父さんの2世なんだけどもね、
うん、
ブラジル人と結婚して、その男と結婚して子供が1人あるんだ、
それ
がね、アイリっていう娘がおる。
で、サンパウルに行って
た。日本、
あ、今日本に行ってんの。
彼女を出稼ぎに行って、金作って帰ってきて、
うん、
ここで住むしてね、町に、あの、クリチュマスの町で、
うん、
商売始めたわけ、
うん、
あの、なんていうの、自然食品のね、
あ、
そこで店が小さくてね、うん、自然食品対象の客が非常に少ないわけ
やん、まだ
そんなにいなかった、うん、そうそうそう、うん、で2年ぐらい頑張ったんだけども、うん、やっぱりダメだってことで店が畳んでいいよって、札幌に総務らがおるから、
うん、
その人に向こうにアパート、文字にアパートを一つ買って、
うん、
総務らに住んでもらって、
うん、
今は日本に戻ったわけや、
うん、
で岐阜県警の、うん、あのテストを受けてね、
うん、
警察になっちゃったんだ
よ、うん、日本で、
日本で、
あれなんだ、うん、
でこれからパパ、岐阜県警の警察官というのは私にできるだろう、あ、お前くらいの日本語使ってお前ぐらいの度胸があったらできる、心配しない、心配しないで行きなさい、したら受かっちゃってね、
うん、
いいパパ受かっちゃった、
たつきちゃんは何歳ぐらいなんですか今。
何歳かな、一番下が30ぐらいだから36ぐらいかな。
あ、そう、うん、じゃあ日本に一人娘、
日本に4人おるのよ。
どうじゃ、日本に7人
中
4人
いるの。そうそうそう。長女、あの、私の町はラーモスっていう、あんた歌聞いた、
うん、
あ、その、今日聞かせてくれてるわけだもん。うん、その詩を作って、
うん、
構図、神田がね、
うん、
世界は今っていうプログラムの中で、
うん、
ブラジルの日本語学校に校歌をという題材で、詩を募集したわけよ。
うん、
で、当初にはお父さんの義行が、うん、メロディーをつけてくれます。ということで、
うん、
詩を募集した日本学校の生徒がここみんな書いてあるでしょ。
何年前？
もう、彼女が14で、今彼女は44ぐらいだから。
30年前だ。
30年前だ。
あ、ね、
うん、その辺になんかあるぞ。
うん、
それで、
うん、
今は、
うん、
日本に行って、
うん、
男の子がね、
うん、
なんか呼んでるんだよ。
あ、そう、うん、日本人と結婚したの、うん、そう
だな。そうそうそう、それは日本の日本人と結婚しちゃったから、
うん、
あ、もう帰ってこない。
少女。
ここじゃないな。あとでね。
うん。少女さんの名前なんていうの？
清香。
清香さんが、その詩でトップ取っちゃったの？
そうそうそう。そう。一応取っちゃって、日本に、うん、日本に招待されてね。
うん、
おまけに、付き添い人まで、招待してくれてね。
うん。
行ったわけだ。
うん。
一緒にね。
うん。
したら、ある友達がね、お前行っちゃいかんって言われてね、奥さんについてがって、ね、いや、これだけは彼女は進まなんか私が行く
っす。行った？
で行って、
うん、
その時がね、うん、私が一番最初に帰ったのは15年くらい、その次が、こちら青年代表で帰ったのは、その次、その次が、その、受賞で行ったんだね、80年くらいだった。
80年くらいね、そうだろうな、年齢も
上がる。そうして東京のプレスセンターでね、
照
射式があったから、
うん、
大塚が来る、仲間が、メイクが来る、雪が来るね、
うん、
その大学の俳人が来る事故、なかなかそうだ、あの時計はその時の商品だよね。
へぇ、
成
功の時計です
ね。そうそうそう
そう。楽しかった。
いや、楽しかった、それがね、わ、う、し、ん、の兄弟みんな集まってね、みんなプレゼント来たわけでしょ。
うん、
いやー、教会のおかげでこういうことに出会えたら、その、夢にも思うかったしてさ。なぜ教科を1年水戸の東部館の剣道にこう残してきて、
うん、
であそこで剣道をこう進化して、
うん、
あ、うん、で1年後っていうか返したんだけどね。
で、京子さんは今何県にいるの？
埼玉。
埼玉。
うん、埼玉。埼玉だと思った。
うん、うん、
埼玉だな、確か。
ここは本当にすごい剣道が盛んなん
ですか？剣道で、うちのその娘も剣道2段か3段。
うんうんうん、
2番目は、ナオミってここに、シアツ、ハリキューやってるのがおるんだけどもね。
うんうん、
それはちょっと体が悪かったから剣道を始めたんだけども、やめちゃった。うん、そ次が、泉でしょ。
泉さん、
うん。で、みんな剣道やってるんだよ。で、カオルっていう4番目は、日本の青森県の人と結婚して、
うん、
青森県に移って、
うん、
なんかちょっとした事故を見た、事故じゃないんだけども、旦那さん亡くなっちゃったね、早く。
うん、
で、子供3人残して、ちょうど3番目の女の子に思って、生まれるちょっと前になくなっちゃってね。
うん、
でも彼女は、介護士の資格を取ってるもんだから、
うん、
もう忙しくてしょうがないくらい介護の仕事があってね。
うん。
うん、
へでも、じゃあいろいろ4番目、5番目、うん、6番目。
そうよ。
7、8は。
そうそうそう。
その辺に。
うん、そうそうそう。
ああ、いろいろ人生ありますね。
で、そのカスラが、最後の子が、今度赤ちゃんが生まれる
の。あ、すごいじゃないですか。どこにおるの？
それは岐阜。
岐阜？
うん、岐阜のね、
うん、
なんだっけ、エビデンっていう会社に勤めてんだよ。
それは出稼ぎかなん
か？うん、出稼ぎに行って、
うん、
お前、帰ってきた方がいいんじゃないかって言ったんだけども、帰ってきて、大学続けて、大学卒業してんだけどもね、
うん、
こっちにも、いろいろ仕事はできるぞっていう話したんだけども、うん、もうここで旦那さん見つけて、結婚しちゃったから、これもこれで帰ってこないわな。うん、
あー、残念
だね。もう、挨拶に行ったのよ、その向こうの家にね。
うん、
そしたら息子をブラジルに連れて慣れちゃうんじゃないかして、もうよく心配したわけ、
うん。
私はそんな野暮な考えありませんから、そのとこは本人たちが選ぶがいいんでね、
うん、
私は何も言いませんと、
うん。
お父さんがブラジルに行っちゃいけないということも、子供に対して失礼かもしれないけども、同行しろっていうことはもう大人なんだから、
うん、
ああ言わない方がいいじゃないですかね。本人たちが決めればいいことです、うん、ね。
遊びには来たことある
の？あるある。私が病気したでしょ？
病気したの？
私は心臓発作をね、
うん、
3年か4年前にやってんだよ。
あ、
それで、その時、もう7人みんな集まると思う、夢にも思わなかったけどもね、
うん、
みんな来たんだ。バーッと、その時、毛病を使って病気になりゃ子供は帰ってくるなと。ははははは。そして、その後で、またもう一回今度このテストペーカーとかなんて。っていうのを入れるときに、
うん
うん、また、対話、
うん、
今度は旦那さん連れてきたよね。
うん、
で、
うん、
それが1年前だ。
去年、
うん、去年。
ペースメーカー。今、じゃあ、本田さんペースメーカー入って
る
の？
入ってる、入ってる。それがね、面白いんだよね。
うん。
氷炭の形をしてんだよ。
へぇ、あ、ほんとだよ。
だからもうお父さんは氷炭から離れられない
で。いや、ほんとねー。体の中に氷炭入れちゃった。あら、そうでしたー。
まあ、ちょっと。
はぁー。でも書道もすごい達筆にあるので、こちらにはね、
うんうん、
活動も立って、
うん、
で、なんかそこの、夢殿と、大和ですか、
うんうん、
大和と書いて、
うんうんうん、
ああいう字も全部本田さんが書かれたっていうんです
けど、そう
昭和いつからずっとやって
る？昭和ね、小学校に入ったとしたらずっと、日本に来るまで。
うん。ブラジル来るまでね。
来るまで。日本出るまで
やった。出るまでやった、うん。誰かの先生について。
そう。はい、関東地方に支流会っていうのが当時あったんだな、
うんうん。
で、大久保なんとかっていう人が今でもその支流会ついてやってるけどもね、
うん、
その当時はうちらの学校に膝功績っていう人があってね、
うん、
その人の弟子の、
うん、
黒川東方っていう人から直接私は指導を受けてね、やったんだけども、
うん、
それが15年ぶりで日本に帰って、
うん、
帰りがけに兄貴ちょっと文房具屋連れてってねって言って、こういろんなものを買い込んだでしょ、
うん、
そしたら兄貴がなんでそんなの持ってくんだって
。いや、
これがブラジルで買いたくてもないんだよ。
うん、
ならこれ持ってかないといけない。
素振りとか、水とか、
そうそう。そしたらちょっと待てよ。
うん、
じゃあ、いいとこ連れてって、で、買ったんですよね。
うん、
それで、5年後にまた帰ったでしょ、
うん、
そしたらうちの兄貴がね、もう手動始めとった。
お兄ちゃんは手動やってたんですか？ か。
やってなかった、やってなかった。やっぱり長男で家を継ぐなんていうのは、それで体感があんまりなかったんじゃない。
お兄ちゃんは一体何歳だったの？もう
結構。俺より5つか6つ年上だから。
うん。15年だから、20、35、40歳ぐらいからお兄ちゃんはショーを始めた
の。そうそう。で、今はね、もう阪神八段。ちょっと見せるからね。
お兄ちゃんのショー？
うん。
さあ、本田さんはさ、何段まで行かれたんですか？
私は日本でね、4段ぐらいまで取っとったんだ、その頃ね。
今お兄ちゃんの方が段は上になっちゃった。
もうっと上になっちゃった。やっぱりね、こういう芸能だって師匠がいるのよ。
あ
ね、私は油木に来ちゃって師匠なくしちゃったでしょ。だから全くそれからこっち師匠がないわけ。これ茨城の書店っていうやつなんだよね。で、だからこのね、水戸という、
うん、
いわゆる地方の、
うん、
なんていうかな。いわゆる、フードなんだよね。だから、人のね、この、サンパウロでやってるのみんな茨城人ばっかりだわ。
そうですね、
サンパウ
ロで先生みんな茨城
人。で、
あ、本当だ。
ここにね、小川製油。
はい。
これ下町でしょ。この小川製油っていうのは私が学生時代の書のライバルだったの。
ほー。
で、この、女、西洋、うん。この人について兄貴勉強始めたわけ。この人についてね。それで、
茨城書道展の本ですね、これは。
そう。
で、お兄ちゃん、
わしの、もうわしも、兄貴も日本でも結構な、字書きになって、こういうところにしょっちゅう、出るようになったんだ。本田さんは出てきた。
本田さんの本は、本にタワー多いなんですよね。
多い。
本が多いわけですね。
そういうことです。本田聖願。
聖
洋の聖もらってね。
うん、
本田聖号っていうのが名前なんだけどね。今、聖願だ。こういう号をつけて。
本名は何？お兄ちゃんは。
聖号。中野聖号なんて言って、正しい号、強い。正しく強くって、
合計だったんだ。その
正
がじゃあ今度は清らかな
正。そう、正に分けて。
マスター正の正になっちゃって。
そう。
いろいろですね。花はどこでやったの？花
はね、これやらせてください。ブラジルに行くって決めた時からね、ナバタネ先生っていう、その、小学校か中学校の時の先生が、お前そんな風だったら、いろいろ身につけてけよ。事業所の変わった先生でね。で、その人の奥さんが、ナバタネ法運っていう。で、その人のところに花を収めとったわけ、私。アルバイトに家で作ってる花をね、その、うちの親父からユニークのとこでね、もう私のこういう感覚ってね、みんな親父から養ってるんだからね。その花を作って、こうしろ、おあしろ、こうすれば、こつかいが取れるよ、こつかい俺はやらんけども、こうすればこつかいが取れるよ、ということで、いろいろ教えてくれるわけでしょ。で、フレーム作ったり何かして、花切り花のような花とか、ハボタンを正月に出すとかね、そういうことを覚えて、お花の、その、軸に収めとったわけだ。たまたまその先生の奥さんが、小原流で、やっとったから、じゃあ来週は何々揃えて持ってください。こうなるでしょ、そしたら、それで持ってもらえ。せっかく来るんだから、ここでね、1時間座ってりゃいいんだから、その、やってみたらっていうことで始まっちゃったんだよね。
何年ぐらいやったんですか？
3 年ぐらいやったんじゃろうかね。
へぇー。で、やっぱこっちに来て、
しばらくはやらんかった。で、ここでこういうことが始まって、奥さん連中でも、行ける人何人かおるんだけどもね、料理だ何だって言うとあそこに来て行けてくれる時間がないから、そうすると、頼むのがかわいそうになっちゃって、じゃあ私が行けちゃいましょうと。
ねえ、まさか私、本田さんがバケツ持って話されてあれして、まさか私が行けるわけじゃないけど、言いながら、行けるわけじゃないけど、ちょっと今日俺が行けるんだっていうか。
ただね、困るのは器がね、設計的に。もう、あれがないでしょ。それで日本でね、実はあさって、もうこんなでっかい箱に入れて送ったんだけどもね。 リオデエトロールされちゃったらどうしてかしらね、
うん、日本にこの前行ってきたのじゃなくて
誰か、うん、行った時に買い集めて送って、
うん、
送ったわけですよ、
うん、
いやそれをね友達に頼んでこれ送ってくれ、
うん、
もう梱包してね、
うん、
だからその時に間違ったのかなと思うんだけども、うん、送る金だけでも8万円ぐらい送ってんだよね、
うん、
70キロの荷物作ってね、
うん、
それがリオに落ちちゃった、降りちゃった、でリオから飛んでこいって冗談じゃない、俺はリオなんかに住んでないし、こっちまで起こせ、うん、サントスまで来て、
うん、
したらもうサントスからこっち来ないわけ、
あららどうすんの、
でそのまま放棄しちゃった、
放棄しちゃった、放棄しちゃった、なんだよ、
だってあそこまで飛んできたら大変でしょもう、
まあ、でも行ったらいいな、もうかけて、
いやそれだけじゃないね、うん、そのデポジット料だの、減ったくるんですってね。
あ、名前のにもすごい
気がする。そうそうそうそう。それで、そういうんだったらどうぞ処理してくださいし。それでも3年ぐらいと2回じゃ、2回じゃ取ったらね。
はい。でも今度山本さんの娘さんが陶芸を習ってきたから。
うん、そうそう。今度ね、あの、娘に陶芸早く戻ってやれって言うんだけども、なかなか戻ってこないんだ。そのうち親父が始めんじゃないかなと思うんだけどね。
だって今戻ってきてる彼女
たち。そうそう。だけどまだ学校がやってるし。
うん。
だからここへ戻ってきて陶芸をやる気はないんじゃないかな。私はここでもう、うん、そう、転職になっちゃったんですよ。で、ここでね、こういうことをやるためには、こういう人が必要だということを山本と話して、山本もその気になって、娘はああいうことをやらせてあげたいね。うん、
ここはもうじゃあ、一種の中村じゃないけども、八角堂で、
うん、そうそうそうそうそう、
始めたん
です
ね、
う
ん。
そうそうそう。だから、私はね、ここ、ラーモスという地区は、金をガップガップ儲けるところじゃないと。
うん、
人間が、
うん、
人間の生活をする場所なんだと。
うん、
それには、みんなが集まってワイワイ騒いでる、いわゆる、その、群れる社会、
うん。
ね、そういうものを続けていけば、ここには生活の場所がある。
うん、
金儲けしたかったらよそに行きなさい、
うん、
そういうところじゃない、
うん、
そんな金儲けしないかんな殺伐としたところじゃない、
うん、
だからあそこに飾っているのは日本人の文化の種は大和心なんだと、
うん、
大和魂じゃないよって言われて私はね、
うん、
心と魂をコンフィニしていけない、
うん、うん、であそこね今の八角堂にこう昨日例えば桜祭りをやって、
うん、
あのひな人形とか、
うん、
まあ、それこそそろばんあといろんな国籍とか日本のね、うん、いろんなものがあって、あれみんな住んでる人たちが集めて、
そう、あの真ん中のね、
うん、
黄色いテープの中に入れとったのは、
うん、
ああ、領事館から帰ってきたわけ。
ああ、なるほど、なるほど、
うん。で、周りにあったのはこの人とから集めてね、もう少し努力して集めればよかったんだけども、
うん、
なんせもう、向こうの形を私してるからね、
あ
まあ、このくらいでいいな、
八角堂の
世界だった。そうそうそう。
あれじゃあ、おこととかは誰が持ってたの？
おことはね、もう亡くなっちゃったんだけども、神保さん夫婦、その人はもう二人も亡くなっちゃったんだけどね、その神保聖子さんの、
うん、
あの、方にで、息子さんが持ったんですよ。
で、あの、例えば、今、毎月ですか、毎週日曜日だ
っけ、そうそうそう、
あそこの八角堂で、
そうそう、
まあ、この人たちを4区画に分けて、
そうそうそう、
で、なんかレストランをやって
く
れていたんです
よ、うん、そうそう、
その時、周りになんか飾ってるの、ああいう飾りはもうこの桜祭りだけ。
そうだよね。まあ、あの、盆栽でも貸して飾ってもいいんだけど、花も生けてやってもいいんだけども、今冬でね、もう花がね、ほんと寂しいんだよね。今はガタって生きるだけだけどもね。
ね、
そうそうそう。
はいはい、で、レストランでは、まあ、その通る人、ブラジル人の人とか
が、そうそうそうそう。
日本食
を、うん、そうそうそう。まあ、まあ、日本食までいかんで、まあ、焼きそばを中心にね、
うん、
それに餃子か、うん、巻き寿司か、そういうものをつけ、天ぷら作って、
うん、
簡単な日本食を作って出してるんだよね。で、私はそれじゃなくてね、
うん、
もっと凝ったね、ものを月に1回とか、
うん、
2か月に1回やって、
うん、
その、サービスをした方がいいと言ってんだけどね、それは忙しいでしょ、
うん、
みんなに負担かけちゃうんだよね。
うん、
だから、じっとしてんだけども、
うん、
今度、正月前に一度ね、その、寿司祭りをやろうかなと思ってね。うん、あの、フロリダ行くと、
うん、
結構生魚が、 手に入るからね、
はいはいはい、
そういうのも持ってきて、
うん、
前売りで100なら100売ったら、その時点でそういう殺伐であるというような風にすれば、損もしないで、あの仕入れも計画的に仕入れできるから、今そういう話をしてね。
でもこの辺の私、まあなんか、別に肌の色がどうこうじゃないけど、本当に白人の方が多くて、
そう
知的レベルが高いような、
ね、そう
ブラジル人たちの仕草とか、
そう
ゴミをポンポン
捨てたり、そうで、特に昨日は入場料を5コント取った関係で、仮装が入れなかったわけな。そう
そう、去年までは入場料なかったんですか？
あ、去年は安かったの。
いくらだったんですか？
去年はね、3コントぐらいです。今年は5コントにしたんだね。その前まではただだったんだけどね。
そうか。どうですか、そうすると入場料取ると人数は減る。
そうでもね、去年今年と入場料を取って、まあ、1000人近く入ったんだけども、1000人収容するっていう力が限度かな。
そう
もう一つ同じエキッペのグループが仕事できればね、倍2000にしてもいいかなと思うんだよね。そのためには日本人をもっとここに呼びせない集めないかもわけ。それで今ね、私、ちょっとした計画をね作って、うう、桜ヶ丘団地と名を打って治安のいい、気候が良くて、日本の四季を楽しめて、そういうところに生活してみませんかと。で、一家族あたりの土地の面積を、屋敷を3単分ぐらいの、ちょっと広めのね、屋敷を作って、その他に生産団地を100兆分ぐらい作って、で、まあ、こっちは投資できる人だけでいいんだけども、生活と投資。で、その生産は、ここの生産会社がしてあげますと。いう、そうすると無駄な投資しなくていいわけですよね。その処理、果物を収穫して売るまでの工程を会社でやってしまうと、投資が非常に簡素化できる。そういうことをして、生産の団地化と、いわゆる生活の団地化をプロジェクトにして、出稼ぎで投資できるような人。老人で、定年後で投資できる人というような人をこう対象に、生産団地50から100の生産団地を作ろうかなと思ってね。
土地はある？
土地はあるの。
ここの
私のこの村路に近くにあるわけですよ。
まあ道もある。
そう。それでこの川の下に大きな発電のダムができて、川の水がここ3メートルぐらいあるわけですよね。本当はもっと上がって水がこの辺まで来ることになったわけ。それでは、その破壊しすぎるから、それなんとかやめて中止、いやなくていいから、なんていうの、水位を下げてくれと、そういう交渉で下げてくれたわけ。その足らん分を上にその作るということになって、ここから500メートルが行ったところにもう一つ上にダムができるわけですよ。そうするとこの辺にダムだらけになっちゃって、ゆくゆくはもう水、水上観光っていうのが当然もうこう見えてくるわけですよ。だそれを目して、そこの湖の近くにそういう生活団地を作って。で、水蒸気が夜間に出て、多くなると、日本の、から持ってきている植物というのは非常に活気を。日本の国というのはブラジルの国に比較すると雨が大分降ってるわけです。そういうところ、桜にしても、もみじにしても、そういうところで色がよく綺麗な花咲くわけですよ。だからそういうふうになれば、日本から導入しているこういうものを持ってよくなるんだと。で、お茶なんかも、あるいは美味しいお茶が生産できるかもしれないということをね、こう、目しながら、一つその生産団地と、生活団地を作って、日本人の数を100に持っていきたいな。そうすればね、このぐらいのフェスタやっても、お祭りやっても、もっと力がこう分けられるから、やりやすいんじゃないかな、と思って、今、その首位賞を作って、それをポルトゲスに変えて、市役所、市長に持ってって、その法律的にどういう、 そのあれがあるのか調べたけど、私も調べさせてるんですよね。うん。して、それをして、まず日本人の、数が、何をやっても、あ、大丈夫だっていう風がない。これじゃね、負担かかりすぎちゃう。だから、長ずりしなくなっちゃうんじゃないですか。で、日本からもっと、その、芸能者っていうかな、もう、いろいろその、手先の障害者とか、そういう人に来てもらってね、民芸品とかそういうものにも、こう、入っていけるような準備をそろそろした方がいいのかな。うん、それを今ね、考えて。
すごい。
だから、この桜でも何でもこれみんな、こういう白い桜、ブラジルない
ん
でしょ、やっぱり日本人の感覚は、桜っていうのはピンクにみんな馴染んじゃってるけど、もともと山桜っていうのは白かったわけですよ。だからそういう感覚ができるようにして、参拝の桜祭りの桜と違うでしょ、この桜祭り。
本当
に
本当ですね。
だからそういう感覚で、いろいろこう配置してるわけですよ。で、八角堂あそこで作った時もね、どうすんのこんなとこで作ってんの、そのうち分かるから、お前らはね、目つぶって想像することができないから、わしの言うことが分かんねえんだって。だから、まず大切なのは目をつぶって、自分でこう想像してみろ。ここの地形はこういうふうなんだ。
いい場所に作ってましたね、
ね、それをぐっと考えて、あ、ここはこうなる、こうなるっていうことは、私が50年前からイメージしてんだから。
じゃあ、そこの場所を決めたのは
本田さん。どこに作るの、最初ほら、ここのブラジルのイグレージャーのあるところが中心地だったでしょ。で、あそこに日本人の会館があったわけ。木造でね。で、その当時は、この川からこっちしかなかったわけ。土地が20中国でね。で、二次の開発の時に、これじゃ足らないから、もう少し土地をくれ。州政府に交渉したら、お前の好きなだけ取れ。ということで、あっちを40兆をさらに取って、60兆分したんです。で、なんでこんなところって、将来こうなるんだ。将来、ここは農耕には使えないけども、使えるようになって、将来ものすごく面白い地形なんだから。で、センターを、あそこからここはブラジル人の中心地。日本人がこっちにですよ。なんであんな山の中行かないかんですか。今は山の中だけども、ここをこういうふうに開発していくとこうなるんだよ。でもね、それを分かってくれる人はいないんだ。強引にやらないかんでしょ。時々こう暴力を振りながらね。
本当に飲んだ時で
飲んだ時で
酔った時で叩いた時で叩いた時で叩いながら。いやー、面白い話をいっぱい聞かせてもらいましたが、まだまだでも、あれ
だから、この八角堂は、その日本から日語学校のシニアの先生と一緒と、斉藤吹子さんとしての旦那さんがついてきて、その人が一級建築士の資格を持っていったわけ、で、ここに来て、いろいろ私の日語関係は力を入れたんですから、で、いろいろ話して将来の夢を話したら、私に協力させてください。で、すぐ私が話したことを絵に描いてくれたわけですよ。で、八角堂から日本の長屋みたいな、こう、民宿の家とかね、
全部やってくれた。
で、アスファルトを知事に、州政府に作ってもらって、そして、これが OK の目処が立った時に、よし、次はこれだ。で、すぐにプロタイプ上に降りてて、それを聞き話して、ここ、金が欲しい。1000万、最高額、サビリオ上なんか出してくれ。OK って出してくれ。
日本語関係はどうなんですか、今、ちょうど日本語がこうなくなっちゃったんです
か。だから、これからもう一回始めようかなと思って、その話は始めてんだよね。
いつなくなっちゃったの？
もうなくなってね、10年になるかな。
なんでまた？
子供がいなくなっちゃったんです、勉強する子供が。
どうしてた？
誰も子供作らなくなっちゃった。作らなくなっちゃった。過渡期っていうかな、そういう時期に入ったんでしょう。そういう線ね、ずれちゃって。そうそうそうそう。で、今、ぼっちぼっちおるのがもうこんなになってきたでしょ。そうそう。だから、そろそろ、その、再開の時期だな。そして今、ブラジル人たちがね、自分たちも学校ができれば習いたいという人がぼつぼつ出てきたわけよ。だから、これからの対象は、日本、日系指定っていうよりも、 もうブラジル人を対象にこういうことをやるんだから、うん、桜っていうのは何なんだっていうことをこの教えて、昨日もそのいろんな人がなんで桜なんだって話をインタビューブラジルに聞かれて、うん、これは大和心の原点なんだという話をしたらね、うん、脇にあったら大和魂と違うんですよ、違う、その大和魂っていうのは私はつかない、なぜかというと直接ここに生まれてくるのは戦争なんです。だから意味は非常に慎重でいいんだけども、うん、ついこの間そのために日本人はものすごく苦労したと、うん、あまり気張りすぎてね、うん、だからその大和魂っていうのは今のところ私は使わない、うん、どっちかだとここ、邪魔と動かれる。
この、
この。ああ、
すごい、
も
う指が膨らむんでいいですね。やばい、なんか、なんか本田さんは政治家って感じ
だから、私は日本に残ったら政治家になった。梶山清六にはやらせなかった。
そう。
うん、どう
だった。でも、ブラジル来てよかったですか？
よかった、よかった。
15年ぶりに、
うんうん、ブラジル来て何がよかったかって言ったらね、うん、自分の、アイデアをね、うん、迷わせられなかったわけ。
迷わずに実現できた、うん、
これがね、うん、大都市の近郊に自分の住まいを構えたらね、うん、やっぱり確かに巻き込まれた。南部一人で頑張ったってね、
うんうんうんうん、
ところがこういう田舎に来たもんだから、うん、確かに巻き込まれることがなかった。
なるほど、
うん、やたらここはいいところなんだよ。最初に分かったのは山本かな、うん、ここの寄せてなすということなの。自分たちの計画して自分たちでやっていける。金はどこか行って上手に喋れば来るから喋ってくってくればいいんだ。
寒いブラジルの寒い、
うん、だからその寒さがね、その他に真似できない文化がここに根付くことなんだから、これがいいことなんだ。
うん、一番誰が娘自分に似てる？
ひよかもね、似てるんだけどもね。
うん、どうも今日はありがとうございます。
いや、
ありがとうございます。
ここはね、
うん、
夢を話してる分には非常に似てるわけです。だからね、夢だのにしちゃったんです
。お父さんは取材できた？
来るとうちの親父はね、県のレスカーズを作ったんですよ。ルスカ族会。
ルスカ族会ね、うん、茨城県。
そして、うん、全国のルスカ族会の連合会も作ったのよ。
うんうん、
田中達夫とか、うん、長野の拓さんとかいろんな人とこう語り合ってね、うん、で、全国の理事もやったわけ。ルスカ族会の、
うん。
で、ブラジルの茨城県人会もできて、うん、県人会も。で、もう、そこまで勝ったの。そこで病気になっちゃったわけ。
あ、
で、来れなくなっちゃったわけ。で、札幌から、ほんで、お父さん来るか出てこい、なんて、あれが出なくんだけども、
うん、死んじゃったの。
死んじゃったの。経営系ってあってて、茨城県の農業組合問題で、いろいろ、うちの味は、茨城県じゃ、農業関係じゃ、かなりその、戦後もね、戦前もだったけども、力争してたから。
うん、
で、県と組合の最後の挨拶で終わって倒れちゃったんですよ。低血圧で倒れちゃったんです
よ。こうじゃなくて低
血圧。低です。でも、いとこがもうくっついて、治してくれたから、うん、それが良くなって、うん、でも時間かかったよね。6年ぐらい戻るのにかかったみたい。うん、だから来れなかったわけ。
お父様何歳ぐらいまでご存
命？94だったと思う。なんかその辺までだったと思う。お母さんもそのぐらいまで行ったね。うん、だから、長命な方だよね。で、わしも、おふくろは95かな、ちょっと。3年ぐらい行くんで行っちゃったから、うん。親父が94ぐらいで。おばあさんだかじいさんなのか年齢たつと、どうも私もその子にまでこう行きそうだな、すると、70でごたごた言ってられね、これは20年も追加して、計画をし直さないかんな、ということで、その団地化を一つ、これを最後にしないかんとかな、と今考えてんだよね。
いやー、ぜひ、今日は、面白い話をありがとうございました。
では、ちょっとおろそかになったけどもね、うん、まあ、そんなことはある。 ここに付き合える人はいくらでもおるからね、それはそれでいいんだけども、まあ、剣道との付き合いだけは続けていきたいなと思って。
小野田さんはたまたま、
たまたまね、この家うちが経済的に良くなって、そろそろ日本から青年入れようかって新しい地入れないと、それで古びちゃいかんから、新しい地を導入しましょう、と小川さんと話してね、じゃあすぐに事業へ頼もうや、頼んだ。
小川さんと頼んだ。
そうそう。で、小川さんの時、3人から入れたのかな、久保田という人が2人ぐらいいてね、私が1人でいた。それで、いざ着いたら防具2つ持ってきた。これは天命だった。奈良県。
奈良県。
徳川ってね、面白い村なんだよね。あそこはね、平家の落ち武者が逃げ込んだようなところでね、高野連山の中にある徳川っていうのは日本一でっかい村なんだけどもね、徳川っていうのは野球するグラウンドがない山の中だ。だから剣道しかできないんだよね。そうだなと思ったら行ってみてね。そうだ。
小中さんいたのはこの家？
そうそう、ここのね、最初はね、今ここにもうなくなっちゃったんで、その向こうに木造の青年を入れた、青年が3人ぐらいおったから、部屋があったわけ。で、ここに住む、うちに6年おったからね、から。で、来た場に、私は国際青年で来たから、青年のいろんな苦労知ってるし、自分でも苦労したし、知ってるから、あれだけども、お前、わしんとこう、腰掛け的に考えるなら、明日出てけ。長いしたら、ペルズする、テンポペルズするから、ね。だから、腰掛け的に考えるなら、あんまり長くいるな。荷物とかあるし。長くいようと決めたら、ここは、ここ、こういうところだから、決めてくれて。私が叱れるのはお前らその防具だ。私はここのものの考え方の中心を剣道に置きたいから。協力しようと。借地はどうでもいいと。でも、やりたかったら、わしについてりゃいろいろ覚えると。
その頃、お腹さん独身だった
独身だった。18で来てるからね。で、まず、防具をほどいてやると手合わせてみろと。どのぐらいだと三段もらってきました。高校で三段は取れるのかなと思いながらね。やってみたら、そのぐらいが力があるのかな。よし、じゃあこれから、わしがこういうふうにその剣道のグループを作っていくから、子供たちに教え、で、大向会長なんかを口説いてね、お前らもやれ、お前らもやれ、やれ。で、口説いて、剣道のグループを作ってきたわけですよ。
指導もうまかったんでしょうね、高校
卒業。割とね、こう、わしずっと一緒にやってきてんだけども、指導方法も上手だったね。上手だった。
流派は、剣道って流派
は？昔は流派があったんだけども、全日本剣道連盟っていうのができてから、日本の流派はほとんど、消えてしまった。茨城にはこの間までね、直進影流とかね、水風流とかね、北進流、千葉、ね、そういうのは、小沢、総武館の小沢先生が特進流のね、先生だったけども。
本田さんは何流だったの？
うちらの親父たちはね、加藤寛治って店に、友部に、日本農業学校ってのがあるんだよね。
はい、
国民高等学校ってのがね。うち、わしの妹はあそこを卒業してるからね。加藤寛治先生は直進影流の、なんか、そういう資格になってたんだよ。すごい。
本田さんは何段まで
行
った？
私は段っていうのは何も取ってない。剣道も何も他のものは8段、みんな。段取りじゃなくて。
書道だって段あるじゃん。
あ、それさっきは、そういうものの自己意識がない時に学校でやっちゃったから、資料館に出せば何段って戻ってくるから、4段になったのかなと思ったけどもね。なあ、だんなんかいらねえんだよね。問題は、お腹先生とずっとやってきて、常にお腹に先生をつけて、ほら、もう少しここが弱い、いや、ここが弱いんじゃないかして、二人でこうやってきてからお腹は六段になれたわけだよね。やっぱり、段を上げるに相手がいなきゃダメです。
確かにね。
先生がなきゃダメです。
いや、面白い。次から次へと面白い話が
芸事ってそうなんだよね。芸事ってやっぱりね、いい師匠を得なきゃ、よほど自分で研究しがってやれば何かつかみきれるだろうけども、本物にはなりきれない。やっぱり 家元っていうのはいい首相を選べねばね。
なるほどね、うん、ありがとうございました。
うん、いや面白いよ。
面白いね。
夢を語ってるとね。
ああ、いや面白かったです。ありがとうございます。